インタビューのコーナーです。本日のお客様は平取町の地域おこし協力隊員の植松由紀さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、まずですね、ご出身地を教えてください。
鹿児島県です。
鹿児島県のどちらになりますか。
鹿児島県の出水市ですね。熊本県水俣市の横の県境の地域になります。
あ、なるほど。何か特産品っていうのはありますか、出水市は。
そうですね、特産品というよりその観光地なんですけれども、鶴が有名でして。
鶴、
はい、はい、冬の間にシベリアから出水市に鶴が渡来しまして、
はい、
だいたいワンシーズンに1万羽程度飛来をしてきます。
ああ、それは何鶴ですか。
そうですね、だいたい黒ズル、鍋ズル、マナズルといった単調とは少し色が違うんですけれども、黒っぽいツルが飛来してきます。
じゃあ割と小ぶりなんですか、単調ズルから比べると。
そうですね、単調ズルの大きさがわからないので一概には言えないんですけれど、だいたい同程度の大きさかと思います。
ね、あれ写真で見る限り大人の腰ぐらいはあるね。
ああ、
単調ズルって
その首まで、
腰か胸くらいかな。結構大きいもんです。
あ、だとしたらそれよりも大きいですね。
あ、そう。
だいたいその大人の肩ぐらいの高さまであるので、はい。
そうですか。私もあまり鶴に詳しくないので、まあちょっと調べてみたいと思います。はい。それでは2つ目の質問になりますが、現在平取町の地域おこし協力隊の隊員をされていますが、志望動機を教えてください。
はい。その私がその地域おこし協力隊に入る前に東京の方で少し仕事をしておりまして、
はい、
でその仕事があまりその自分の肌に合わないなと考えていた時に、
はい、
その私がもともと大学でアイヌ語の研究をしていたこともあって、
あ、そうですか。
はい、アイヌに関連した仕事にその転職するならば就きたいなというふうに考えておりまして、でそのそうですね、その旅行も兼ねてビラトリに一度訪れたときに、
はい、
そのこういう地域おこし協力隊としてその木彫りの修行もできるよというふうに藤谷さんですね、藤谷さんに教えていただいて、ならば応募してみようと思って応募させていただきました。
あ、なるほど。まあ、新聞記事で拝見したんですけど、
はい、
熊本大学の文学部ということで、
はい、
そのアイヌ語っていうのはどういう形で勉強されたんですか。
はい、熊本大学にはアイヌ語の専門の教授というのがいませんので、その専門外 その言語学の教授と一緒になってお互いに勉強し合うという形で勉強をしていましたね。
ああ、なるほど。そうですか。というといろいろな資料を使って勉強してたと。
そうですね、私が専攻したのはカラフトアイヌ語なんですけれども。
なるほど。
カラフトアイヌ語の音声資料を聞きながら、その先生に音声学的な知見を教えてもらいながら言語学の勉強をしていました。
ああ、なるほど。そうするとそのカラフトアイヌ語だけじゃなくて他の地域のアイヌ語も勉強されたんでしょうか。
そうですね、そのやはりメインとなるのはカラフトアイヌ語ではあったんですけれども、サル方言の辞典だったり、はい、それこそ茅野茂さんの辞典を利用して勉強もしていました。
ああ、なるほど。確か数年前でしたか、アイヌ教室にもいらしたことありましたよね。
はい、そうですね。あの時はお世話になりました。
ああ、いえいえ。はい。それでは次の質問に進みますが、木彫り職人を目指すきっかけを教えてください。
はい。その2、3年前に一番最初にビラトリに訪れた時に、
はい、
高野茂弘さんの、
はい、
まきりを購入させていただいたんですけれども、その時に、その、高野さんがマキリをその実際に店先で掘っていらっしゃって、その時その高野さんがすごく楽しそうにその木彫りをしていらっしゃるっていうのと、その購入をさせていただいた時に30分ほど説明を受けたんですけれども、その木彫りの文様のですね、
はい、
その時に本当にその文様に関してさまざまな意味合いだとか、やはり地域ごとの特色だとかというのを説明していただいて、奥が深いなというふうに思いまして、その高野さんへの憧れもあって木彫り職人になりたいなというふうに思いました。
あ、なるほど。まあ、今回新聞を拝見するとその高野さんが指導員というか、
はい、
技術指導してくださるんですね。
そうですね、
それどのぐらいの頻度で教えてもらえるものですか。
そうですね、だいたいその今はその別のオヒョウの厚織りの方の研修をしていまして、
なるほど。
それで今は ちょっとその研修というのはお休みしている期間なんですけれども、
はい、
大体そのいらっしゃった時にその都度教えていただくという形になりますね。
あ、
その教えていただくのも高野さんだけではなくて、それこそ貝澤守さんだったりとか、さまざまな方にそのローテーションというか、うん、あのいろんな方の掘りをそれぞれ教えていただくという形になると。
あ、はい、なるほど、はい、わかりました。それでは4番目の質問になりますが、ビラトリ町へ住んでみた感想をお聞かせください。
はい、その最初は やはりあの引っ越してきた時に、あの近くにスーパーがほぼほぼその大きいところがないというので、その物がないという点について不安だったんですけれども、実際に引っ越してきてみて確かに物はないんですけれども、人の温かさがそれ以上にあって
なるほど、
とても住みやすいというふうに感じましたね。
あ、なるほど、いやそれは良かったですね。そうすると周りの人たちは親切ですか？
そうですねとてもありがたいです。いろいろお世話になって、
それはいいことですね。はい、これがあの最後の質問となりますが、
はい、
FM ピパウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、こういうふうにそのなんて言うんでしょう、自分のことを喋ったことがあまりないというか、こうやってラジオに出演させていただくのが初めてなので、とても緊張したんですけれども楽しかったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。本日のお客様はビラトリ町の地域おこし協力隊員の植松由紀さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。